中背景放射の、人放射の観測したダブルマップというそれの、実験結果が出て、でそれに対する宇宙論の、に対するインパクトとすると素粒子に対しても非常に多分、重要な結果が出てると思うので、そういう、レビューをしていただこうというので阪大の、横山さんに、来ていただきました。それではあの今日のタイトルは、宇宙論一歩前へというので、よろしくお願いします。で時間はあの60分、はい、
あ皆さんおはようございます。あの横山でございます。世話人の方にあのご招待いただきまして、あの宇宙論に関するお話をさせていただきます。まあ、まず最初にあのこの絵をご覧いただきたいんですが、これは色あせた日の丸を斜めから見たものではございませんで、あの歴史とした NASA のホームページに出ているものですが、宇宙背景輻射探査衛星の全天マップです。ただしこれも4桁の精度で、あの CMB ですね、コズミックマイクロウェーブバックグラウンドレディエーション、温度分布を書いたものです。すなわちまあ4桁の精度で見ますと、宇宙というのは非常に一様東方であるわけです。というわけで、あのご存知のように、あの大気的に一様東方な宇宙というのは、まあ、このようなあのロバーソン・ウォーカー計量で書けるわけですね。まあ、こういう観測が出るまではあの宇宙論というのは宇宙原理という、その宇宙空間にはその、中心も端っこもないんだという、まあ、そういうところから出発するんだというような、まあ、いろいろ語彙を並べて始めていたわけですけれども、まあ、そんなことを説明せずにこの一枚の絵を見せればもう十分、あの宇宙というのはまあ一応東方であるということが、まあ、はっきり実験的にも分かるようになってきた。まあ、それ以前 の、 その宇宙原理に基づいた宇宙論というのは、大体その何とかの原理に基づいた理論というのは、その非常に正しいか全く間違っているか、まあどちらかであって、まあ宇宙論に関してはまあ多くの人はおそらく後者であろうと思っていて、まあそれであの物性実験の先生なんかはあの冒頭にご紹介したようなコメントをまあされていたわけです。まあですけれども、まあ大気的に一応東方なバックグラウンドで宇宙論展開していくということは、まあ、今や観測的にももちろん支持されていることです。でそういう宇宙ではご存知のようにスケールファクターという時間の関数一つで宇宙膨張が記述されて、あとはまあ空間曲率というパラメータだけがあの自由度として残ってくるわけです。でまあアインシュタイン方程式こんなふうに書けますけれども、宇宙論的パラメータとして宇宙膨張率、それから宇宙のエネルギー密度、そしてまあ最近は後でお話しますが、観測によって宇宙光あるいは真空のエネルギーに対応するようなダークエナジーと言われているものがあるということが明らかになっております。でそれぞれ臨界密度で割ったものを足してやって、それが1になるところがあの空間曲率が0 の、 あの曲率半径が非常に大きな、すなわちまあ通常のインフレーション理論が予言するような平坦な宇宙の場合に対応するわけです。まあそういうわけで、まあバックグラウンドとしてもちろん一応東方なわけですが、まあ宇宙というのはご存知のように、あの我々の存在、あるいはまあ星の存在、銀河の存在、スケールを変えるごとにいろんな構造があるわけですね。まあだんだん大きなスケールにわたって見ていくと、まあそれぞれまあこういう典型的なスケールを持った構造が存在しているわけです。でこの超銀河団のあと100倍ですね、10の26乗メートルまで行きますと現在のハッブルホライズンという、まあ、ハッブル半径というのがあるわけです。まあ、宇宙の地平線ですね。で、まあ、一応東方なバックグラウンドの中で、まあ、こういう階層構造がどうやって出てきたかということは、まあ、宇宙論の大きな問題の一つなわけです。で、まあ、通常はそれは初期にですね、あのリニアな小さな密度揺らぎ、あるいは曲率の揺らぎが用意されていて、それが重力相互作用の下であの成長することによって、まあ、今見たような構造が出てきたというのが標準的な考えなわけです。で、まあ、それはあの先ほどのフリードマン、ロバートソン・ウォーカー計量に、まあ、このような曲率揺らぎとか重力ポテンシャルの揺らぎを接動量として取り入れる線形接動論から出発することによって解析できます。で、まあ、初期にこの曲率揺らぎがまあどういうパワースペクトルを持っているかという、まあ、そういう初期条件を与えて、で、まあ、現在知られている宇宙論的パラメータの下で時間発展させますと、先ほどの宇宙の大規模構造が出てきたり、あるいはあの最近非常に精密に観測されるようになった CMB の温度揺らぎ、非等方性ですね、そういうものが計算できて、まあ、観測と比較できるようになるわけです。で、まあ、これはあの皆さんよりあのファミリアなその 背景輻射探査衛星の全天マップですが、これは5桁目の精度まで、取り入れますと、まあ、このような非等方性があるわけです。まあ、これは1993年にコービーが見た最初の全天地図であったわけですが、先ほどご紹介いただきましたように、今年の2月ぐらいに新しいですね、ウィルキンソンマイクロウェーブアナイソトロピープローブという WMAP 衛星という衛星が新しい、より精度の高い、分解能の高い全天地図を得ることができました。このウィルキンソンさんというのはこの CMB の揺らぎをずっと長いことを観測しようとしていた、まあ、この分野の草分けで、この WMAP チームにも入っていたわけですが、まあ、去年の9月にお亡くなりになったので、まあ、それを記念してというか、まあ、このウィルキンソンという名前を冠することになったそうですが、WMAP 衛星というのは、2001年の6月末に打ち上げられまして、まあ、この太陽と地球のシステムのですね、第2ラグランジュポイントの周りをうろうろしています。まあ、こういう位置関係にあります。で去年の4月と10月にそれぞれ一つずつフルスカイマップが得られて、その結果が先頃公開されたということです。でこの衛星は5つの周波数帯にわたって観測をしておりまして、でこのところを見ていただきたいんですが、そのビームウィルスですね、このホーン状にこの観測機が電波を受けるわけですけれども、それの幅がコービーの場合は7度という、まあ、大きな角度だったので、最初のようなぼやっとした全天地図しか得られなかったわけですが、まあ、これはかなり細かく、まあ、1度より、まあ、かなり小さいスケールまで見ることができるようになっているわけです。で、まあ、非常にいいスペクトルを持っている、CMB ですね。でその5つの周波数帯それぞれについて非等方性を書きますと、まあ、こんなふうになりまして、真ん中にある赤い線は、赤い帯は銀河面からの放射です。で先ほどお見せしたようなきれいなそのプランク分布のスペクトルを持っているということを利用しますと、ここからですね、そのプランク分布の成分だけをうまく残すことができて、このそれ以外のですね、銀河面からの放射というのは大抵パワーローのスペクトルを持っていますので区別することができて、それによって5つのバンドから総合しますとですね、温度揺らぎのスペクトルとしてきれいにその銀河面の球を取り除いて、まあ、こんな風な分布が得られるわけです。で青いところがまあ少し低温にずれているところで、赤いところがまあ高温域にずれているところです。でこの分布は非常にきれいなガウス分布をしております。というわけで、まあ、宇宙の揺らぎの分布は、初期揺らぎの分布は高精度のガウシアンであったということが分かるわけです。まあ、もちろんまあこういう絵を見るのは楽しいですけれども、これだけ見てもまあ何もわからないわけで、統計的な解析ということが必要になるわけですが、まあ、それはですね、3次元空間の情報ですね、ただ先ほどの極律揺らぎというのは各時刻各位置において定義されているものですけれども、それはフーリエ変換をしまして、その波数モードにフーリエスペースで見ることによってスケール R というでの典型的な揺らぎというのが、その K2π という波数を持った、波長を持った揺らぎを見ることによって各スケールでの揺らぎが分かるわけですね。で、まあ、それの事情期待値がパワースペクトルであって、それのフーリエ変化したものが時代相関関数というふうに、まあ、それは標準的な解析手法として、まあ、これはまあ場の理論 その相関関数と同じようなものだと思っていただいて結構ですけれども、それに対して先ほどのような CMB の揺らぎというのは、方向からこうフォトンが飛んでくるわけで、天球面上からの各方向からフォトンが飛んでくると思うわけですね。ですから二次元的な球面からの情報しかないわけです。 θ と φ という、まあ、極座標の、角度成分で指定されるわけです。ですから、まあ、当然その球面調和関数展開ですね、フーリエ変換でフーリエ展開じゃなくて球面調和関数展開ということになるわけです。でこれはまあ量子力学の核運動量の話とのまあ類推で捉えていただいたらいいわけですけれども、 M というのはまあある核運動量の Z 成分、 L というのはまあ核運動量の大きさに対応するような量でしたから、でまあ宇宙というのはもちろん全体としては一応等方ということを分かってますから、Z 方向というのは特にないわけですね。ですから統計的な期待値というか、まあ平均量としては M に依存するものは現れてはいけないわけです。そういうわけで、まあ、角度パワースペクトルというのは L だけの関数になりまして、CL という形で書かれるわけです。で、この CL というのは、 先ほどそのスケールと波数の関係、まあ、このような逆数の関係がありましたけれども、まあ、見込む角度のスケールと L の関係って、ね、やはりまあこういう逆数の関係があるわけです。そしてまあこの2つの方向の相関関数というのはこの CL のルジャンドル関数展開で表されることになります。まあ、この辺の話であの物理数学の良いあの練習問題になります。というわけでこの L の関数としてですね、その CL あるいはその L というスケールで角度シータスケールで見た温度揺らぎというのを書きますと、 W マップ以前の結果というのはまあこんな風にあの誤差の大きいものでした。その交尾衛星の結果というのはこの左の方 の、 あの黒い四角で書いたものです。すなわちまあ L の小さいところというのはその角度スケールの大きなところというわけですね。まあ、交尾の分解の7度でしたから大きなスケールの情報しか分からなかったわけです。でそれがあの2月に公開された W マップ初年度データではあのこんなふうに絵の関数として LL たす1 CL というのを書きますとこんなグラフになります。でグレーの小さなあの細かい点々というのは各 L ごとのデータをプロットしたもので、でエラーバーのついているあの太いあの黒い点はですね、あのビンニングをしてあの誤差が小さくなるようにして書いた、グラフです。まあこれ正直言います、もうちょっとそのいい精度で出てくるのかなと思っていたといいますか、まあそんな風なあの絵をあの W マップの人々はずっと見ていたので、まあちょっと思ったより、まあ1年目のデータということもあるんでしょうけれども、思ったより誤差は多かったなというのが印象です。まあ、ただそれでもですね、あの宇宙論的パラメータに関しては随分あの精度の良い情報が得られました。はい、こっちですか。あ、こっちは何でかと言いますとですね、この横軸にあのトリックがありまして、これここ L ですね、10、40、100、200と、でこの辺はその L の数がここ400、600、800ですから、まあ、この辺のデータポイントの数はそのあの100個ぐらい の、 その L を平均して得たものなので、それでエラーバーが小さくなっています。この辺は 2、3 個とか、まあ、5個ぐらいでの平均なのでエラーバーは比較的大きいと、まあ、そういうことですね。でこの横軸もですね、実はこれがまたトリッキーでして、あのログスケールでも何でもないんですね。でこれこのスケールどうやって取ったのとマップの人に聞いたら、このカーブが見栄えが良くなるような形でですね、この数字を取ってるんだそうです。で NASA にはですね、どういうグラフを書いたら一番その前の良いというか、そのあの真意が伝わるようなデータがあの表示ができるかという、そういうことを考えている専門家がいるんだそうです。でそういう人があの作ってくれたんだそうです。すごいですね。でまあ、あのこのグラフからどういうメタあるいは、まあ、どういうエラーで得られるかというのを見る前にですね、その W マップが出る前にですね、宇宙論的パラメータの決定状況がどうであったかということを、まあ、ちょっとだけ振り返っておきたいと思いますが、まず最初に宇宙膨張率の方はあのハッブルスペーステレスコープというあの人工衛星に積んだ望遠鏡によって72プラスマイナス8キロパーセコンとパーメガパーセクという1メガパーセク離れた天体がだいたい秒速70キロぐらいで我々から遠ざかっているという、まあ、そういうデータが得られていました。でこのグラフはですね、横軸にあの赤方変異すなわちまあ交代速度とって、縦軸にこれは見かけの高度ですからあの距離のログに比例する量ですを取ったもので、でこの、距離の小さいところで見ますと、まあ、こういう比例関係がもちろん出てくるわけですけれども、それよりもっと遠くまで見ることができますとですね、あの宇宙膨張速のですね、あの加速度に相当するところですね、減速パいわゆるまあ減速パラメーターという部分まであの出てくることになります。で、まあ、その減速パラメーターというのはその宇宙論的パラメーターにも依存してまして、そこからですね、で、まあ、この辺の遠方の観測データはこの 1A 型の超新星というそれの分布を書いたものですけれども、でまあ、これがまあどういうカーブに乗るかによってですね、宇宙論的パラメータに対する知見が得られるわけです。そこで分かったことは、驚くべきことにあの現在の我々の住んでいる宇宙にはどうもゼロでない正 の、 あの宇宙光あるいは真空のエネルギーのようなものがあるという、まあ、そういうことであったわけです。で、まあ、あとあの先ほど の、 あのエラーの大きな CMB の結果、それからあといろんなあの天体物理的なそのあの動力学的なですね、推定法であの物質密度ですね、ダークマターの密度に関する 推測、まあ、そういうものを全部重ね合わせますと、この緑色の点々がまあ先ほど の、 その超新星から得られたデータで、この黒い点々がですね CMB から得られたものです。でこのピンク色の帯が大体マター電子の推測から得られたものです。まあ、この重なっているあたりに我々の宇宙はあるんだろうと。この赤い線はちょうどその極率が、空間極率がゼロ、平坦になるような場合、すなわちまあ通常のインフレーションが起こった場合だから、まあちょうどまあこのあたりだろうと。というわけで、まあオメガマターが 30% で真空のエネルギーが 70% で、まあ足して1になるその平坦な宇宙に我々は住んでるんだろうと思っていたわけです。まあですけれども、まあ、こういうものはいろんなものの重ね合わせで得られたものであって、まあ、これそれぞれがどんなエラーを持っているかということは、なかなかあの素粒子実験的なセンスでいうようなエラーバーというのは、まあ、到底書けるような状況にはなかったわけです。ただまあこのどうやらこの平坦な宇宙に我々住んでいるようだなということで、それからまあそういうパラメータを使ってエスティメートした宇宙年齢も他の宇宙核年代学ですとか、あの球状星団の年齢ですとか、まあ、そういうものとよくまあ一致していたので、まあ、それをまあコンコーダンスモデルという名前で呼んでおりまして、まあ、大体こんなところに我々住んでるんだということは、まあ、徐々にコンセンサスは得られつつありました。ただし、エラーバーはまあなかなか言えなかった。ね、直行してますね。それは非常に良かったので、あのその重なりの領域って割と小さくて、あのまあまあの精度であの出ていたということですね。ですから超新星の方で分かるのはこのオメガとラムダの、線形結合のある量が分かるんですね。 CMB はその宇宙の極率に非常にセンシティブなんです。あのピークの位置が特にどこに来るかって、まあ後でまたもうちょっとお話しますが、まあそれで大体平坦な宇宙というのは CMB の方から主に得られていたわけです。でまあこの CMB からその宇宙論的パラメータがどうやって決まるかということをあのちょっと見るためにですね、そもそもまあ先ほどのようなあの見栄えの良いこの曲線がどうやって得られるのかということを、簡単にあの見ておきますとですね、宇宙初期というのはあのご存知のようにあの現在の温度 2.7 度ですけれども、あの高温高密度の状態にあって、あの宇宙にある原子は全部プラズマ状態にあったわけです。で大体宇宙の温度が4000度よりも高かった頃にはまあ完全な電離状態にありまして、フォトンとエレクトロンというのはトムソン散乱によって非常に強く結びついていた熱平衡分布をしていたわけです。で、まあ、宇宙が膨張してだんだん温度が下がってきますと、だいたい4000度からまあ3000度ぐらいまで下がりますと完全にその、中性化ということが起こりまして、まあ、それを宇宙の晴れ上がりというわけですね。ですからまあこのちょうどまあ温度3000度ぐらい、宇宙年齢にすると38万年ということが起きましたが、そのあたりにですね最終散乱面、ラストスキャタリングサーフェスというのがありまして、そこから先はですねフォトンはもう散乱されないので、まあ、これより先はちょうど雲の中にあるような感じ、まあ、そこから手前はもうあの晴れた、晴れた空が広がっていると。で、まあ、ですから、まあ、ちょうどその この辺に雲があって、雲の表面から出てくるフォトンを、現在直接我々あの CMB として見ているということになるわけです。ですから、そのちょうどその温度3000度、4000度あたりにあるその雲の表面の情報を CMB 非等方性というのはあの伝えてくれるわけですね。でその起源としてはその最終散乱面上雲の表面にあったラディエーションの密度の揺らぎ、それからラディエーション流体としてまあもちろん運動していますから、それによるドップラー効果、そしてまああのこれ一般相対論的なあの効果がありますが、重力積方変異によるザックスボルフェ効果と言われているもの、それぞれまあ小さなスケールから大きなスケールにわたってこんな風に聞いてくることになります。で当時のですねサウンドホライズンよりもあの小さなスケールではその、圧力が十分伝わりますので、そのそれより小さなスケールで揺らぎというのは振動した状態にあります。でまあそれは現在の見込む角度に直しますと大体1度ぐらいのスケールに対応します。でそこでですから、まあ、最終散乱面上のスナップショットを撮るような形でまあ見てるわけですから 小さな角度スケール L の大きいところでは振動して見えるわけです。で、まあ、もちろんその最終散乱面というのはまあ完全に薄いサーフェスとして広がっているわけではなくて、あるまあ有限の厚さがありますから、最終的にフォトンがその厚さのどこから飛んでくるかというのはわからないわけですね。ですからまあその間に何度も振動しているような非常に小さな波長のモードというのはそれの足し合わせになって結果としては減衰して見えるわけです。で、まあ、さらにそのラストスキャッタリングサーフェスから我々のところに飛んでくる間に宇宙がもしゼロでない曲率を持っていたらその曲がって飛んでくることになりますし、あるいはまあ揺らぎが時間発展しますとそれによって またこの積分されたようなこの積温変異効果が得られるという、まあ、そういうものの重ね合わせで決まってくるわけです。というわけで、まあ、大雑把に言ってこの L の大きな小さなスケールではその流体力学的なですね振動している部分の揺らぎが見えるわけです。で、 L の大きなところではまあ先ほど言った理由でだんだん振幅が小さくなっていくわけです。それに対してまあ大きなスケールではですね、もともとあるその極率揺らぎ重力ポテンシャルの揺らぎによってですね、一般相対論的な重力適応変異を受けて、まあ、ほとんどコンスタントな形で残ってくるわけです。で、その音波の地平線というのは見込む角度で1度ぐらいですから、その1度に対応する L の値というのは、まあ、大体200ぐらいですねというところにそのピークが来るという、最初のピークが来るということが理解できるわけです。で、まあ、もちろんまあこういうのは初期揺らぎのスペクトルとしてまあどういうものを与えるかということにも強く依存します。まあ、よく考えるのはそのどのスケールで見ても同じ振幅を持っていたというスケール普遍の揺らぎですけれども、後でまあ見ますように通常のインフレーション理論というのはそういうものを予言します。で、このカーブですが、まあバリオン数密度あるいはまあ宇宙の密度パラメータ、その極率ね、特にまあ極率が負のですね、開いた宇宙を考えますとですね、フォトンはこう曲がりながらこういうふうに進んでいきますから、この見込む角度とこの最終散乱面上 のスケールの関係というのは変わってきますので L がずれてくるわけです。で、まあ、そのずれを見ることによって極率が分かったわけです。まあ、その他はまあ H とかラムダとかいろんな依存性がありますということで、W マップから分かったことはですね、まず最初にですね、宇宙のトータルの密度極率としてオメガマタータスオメガラムダというのが1に等しい空間的に平坦である。それから先ほどの宇宙光あるいは真空のエネルギーですけれども、やはりまあ7割ぐらいあると、まあ、これまあ誤差が初めてこうきちんとした形で出てきました。で、 W というのはこの真空のエネルギーは完全に宇宙光ではないかもしれませんので、まあこういう状態方程式パラメーターというのをよく導入するわけですけれども、完全な宇宙光でしたらマイナス1ですけれども、まあなんかポテンシャルを持ったスカラー場ですとこれは1マイナス1より大きくなります。ただしまあ結果としてはかなり小さいということが分かったわけです。まあ特にその真空のエネルギーの候補としてですね、一頃そのクインテセンスというものが随分盛んに議論されていたわけですけれども、まあそれはまあ例えばまあこんなふうなポテンシャルを持ったスカラー場を考えてやります。そうするとまあ最初は大きな値を持っていてもまあだんだん小さな値になるという、まあ最初から小さいというのは非常に不思議だというので、まあそれを解決する目論みとして導入したものですけれども、ですからまあクインテセンス説によれば現在もなおですこのスカラーバというのは緩やかに転がってますから、 W というまあ先ほどのプレッシャー割るエナジーデンシティというのはこの運動エネルギーの寄与があってマイナス1よりはまあかなり大きくなります。で、W マップのその許容域ですね、マイナス 0.78 より小さいということと、そのクインテセンス説がうまくいくというのは、まあ、これより上になりますので、その許容域とこの禁止域がまあ完全にオーバーラップしてますので、クインテセンス説というのは、まあ、少なくともその、最初大きくて、現在ちょうど自然に小さくなるという考え方は、まあ、ダメであるということが分かりました。まあ、もともと非常に小さなマスを持ったものを持ってこなければいけないのでですね、まあ、かなり無理をしていたというわけで、まあ、やっぱりダメだったというわけです。まあ、宇宙問題というのは非常に大きな問題ですけれども、まあ、何が一番の問題かといったら、やはり、まあ、ゼロ点振動を単純にプランクスケールまで足し上げたら、そのプランクスケール の宇宙光が出てしまうわけですね。まあ、これ、接動的に足し上げをしているわけです。で、まあ、それがなぜゼロになっているかというのはよくわからないわけですけれども、で、まあ、それは長年の、まあ、宇宙論のおそらく世代最後の課題ではないかと思いますけれども、 それの解決はもちろん現在も得られていないわけです。で、まあ、現在の観測が示したことっていうのは、まあ、それに輪をかけてですね、ゼロに近いばかりではなく、ゼロでないということを、観測したと。プランクスケールでちょうど120桁小さな宇宙光を我々は見てるわけです。で、まあ、この接動的な気温がなんでゼロに近くなるかってよくわかりませんけれどもですね、もしそういうメカニズムがあったとしますとですね、実はその我々は小さな宇宙光を持ってるということ自体はそんなに不思議ではありませんで、もう一個真空があってですね、その間にこういうまあ量子的な転移がインスタントによって可能であったとします。で、そうであるとすると、エネルギーの固有状態っていうのはまあご存知のように2つに分かれるわけですね。で、それのスプリッティングっていうのはこのインスタントのアクションでこうサプレスされた非常に指数関数的に小さな値を持ってますので、それがちょうどそのマイナス120乗のプランクスケールになるというのはそんなに不思議なことではないと思います。で、あとまあバリオン数密度ですけれども、まあ、宇宙のバリオンデンシティというのは臨界密度の 4% ほどしかないということが分かりました。で、まあ、従来このバリオン数密度、あるいはまあバリオン数とフォトン数の CMB のフォトン密度の比というのは、まあ、10のマイナス10乗程度ですけれども、これは初期宇宙の元素合成によって一番強い制限が得られていたんですが、どうもですね、この WMAP の得てきたこのバリオンフォトン密度比とですね、元素合成がうまくいくと言っても、まあ、それほど実は現在の元素合成ってうまくいってないんですが、と、どうもずれてるように見えます。これ、まあ、観測値、ヘリウムとか、まあ、デューテロン、リチウムの観測値、これ、1シグマにとった場合の絵ですけれども、まあ、2シグマまで、エラーを取りますと、重なりも、まあ、若干出てきますので、まあ、それでいいのかもしれませんけれども、ちょっとこれは、気になるところですね。まあ、このインフレーション理論が出る前のですね、いわゆる古典ビッグバン宇宙論というのは、このハッブルの宇宙膨張の法則と、それからまあ初期宇宙の元素合成、そしてこの宇宙背景複写の存在という、まあ、その3つをうまく結びつけたというのが非常に大きな功績であったわけですけれども、まあ、こういう精密化した観測の時代を迎えて、その辺に実はほころびがあるのかもしれませんが、まあ、この辺の元素の観測というのは結構不定性が大きいので、まあ、そのあたりはまだどうなるか分かりません。それからマターデンシティとして、まあ、コールドダークマターですけれども、大体 27% ぐらい。で、ハッブルパラメータは先ほどのハッブル宇宙望遠鏡の結果とほぼ矛盾のない値を得ています。それからマシブニュートリノはホットダークマターになりますけれども、ホットダークマターがあんまりありすぎますと構造形成論がうまくいかなくなりますので、それに対する質量の上限として0.23エレクトロンボルトという値が得られています。まあ、というわけでこういうふうにですね、このかなりエラーバーまで含めて値が決まってきたというわけです。で、まあ一言で言いますと、その宇宙光を含んだコールドダークマターモデルで、まあまずよく合うんだというのは、まあ驚くべき成功であったと言っていいと思います。すなわち、まあこのモデル、パラメータとしては、その初期由来のアンプリチュードですね、それから先ほどちょっと出てきたスペクトル指数、まあ、これはほぼスケールによらないというスペクトル指数で結構です。それにバリオン密度、ダークマター密度、宇宙光、ハッブルパラメータの6個を与えて、空間的に平坦な宇宙で考えて、この CL 曲線を書きますと、まあ、ほとんどぴったり合うと。これでまあ大体899ポイントがあるそうですけれども、それを非常によく説明すると。で、そのスケール普遍なスペクトルっていうのは、これから見ていく、インフレーション理論が与えるほぼ1でよろしいというわけで、まあ、非常にですから、まあ現代的な標準宇宙論の勝利であったと言っていいわけです。しかしながら、まあ細かい構造を見ていくと、まあ先ほど元素合成の問題もそうですけれども、いろいろ面白い点があります。ということで、ちょっとインフレーション理論のことを概略をちょっとだけお話ししておきたいと思いますが、インフレーションっていうのは初期宇宙にですね、加速的膨張、特にまあ通常は指数関数的な膨張ですけれども、それによってもしそれ以前に非一様性があったとしても、それを波長をぐっと引き伸ばすことによって、そしてまあ極率が全然ない極率関係を持っていたとしても、大きな、小さな極率半径を持っていたとしてもですね、その極率半径をぐっと指数関数的に大きくすることによってですね、我々が住んでいるようなのっぺりとした一様等法で平坦に近い宇宙を実現しようという、まあ、そういう考え方ですね。で、この スケールファクターのこのアインシュタイン方程式見ていただいたら分かりますように、このエネルギー項がですね、コンスタントであったら指数関数的膨張が実現するわけです。でまあ、それを実現する手段としては、まあ、このスカラー場によって支配された宇宙をまあ初期に考えるわけです。でしかもまあそのポテンシャルは非常に緩やかな傾きを持っていて、あるいはまあこの運動方程式においてこのハンプルフリクションタームが非常に大きな値を持っていて、それによってこの時間発展が緩やかであったとしますと、宇宙膨張のタイムスケールでこの φ があまり動かなかったらですね、その時間内ではこの右辺はほとんどコンスタントであると見ていいわけですから、結果として指数関数的な膨張が起こるわけです。はい、同じことですね。結局クインテッセンスも、まあ、宇宙膨張のタイムスケールでごく緩やかに変化しているので、指数 ほぼまあ指数関数に近いような膨張が起こると。で何が違う、一番違うのはそのエネルギースケールが全然違うということですね。そのクインテッセンスのエネルギースケールはプランクスケールの120桁下でないといけませんけれども、通常考えるインフレーションのこの高さはまあ大体典型的な統一理論のスケールぐらいです。というわけでこういう指数関数的膨張が起こりますと、宇宙の一様等方平坦性というのが実現して、まあ、この項はまあ指数関数的に小さくなる。でまあそうは言ってもこの場はいつかはまあこの、グローバルミニマムの近くまで発展してきて、まあ、この辺に来ますとまあ激しく振動することになります。でこの振動のエネルギーというのはこのファイとカップルしている粒子を作りましてで、まあ、それがサーマライズすることによっていわゆる再加熱ということが起こるわけです、まあ、それによってビッグバン宇宙論がですね、単に初期条件として仮定していた宇宙初期の高温の状態というのは、まあ、物理仮定として実現するわけです。でまあ、以上はその非常に個人的な平等でこのスカラ場の進化を考えたわけですけれども、実際にはこれスカラ場はもちろん量子場ですから、量子的な揺らぎを含むわけです。ですからまあ場の進化というものもですね、単に一様に起こるわけではなくて、一様に単純に一様等方宇宙で個展開を求めたら、まあこういうまあ何らかの解が一つ得られるはずですけれども、このトラジェクトリーに沿って一様にこう進化していくんではなくて、まあこういう、量子揺らぎを含んでポジションディペンデントな進化をしていくわけですね。でまあそれをですね、こういうふうに古典トラジェクトリーのに沿って進化するんだけども、その進化する時刻がちょっと違うんだというふうに、まあこういうふうにこのデルタファイをこのデルタ t に繰り入れて考えることができます。でそうするとこの展開したら分かりますよね、デルタ t というのはファイドット分のデルタファイです。で各点ごとのですね、スケールファクターも微妙に値が違うわけですね。これだけズレが生じます。というわけでこの完全に一様等方のメトリックではなくて、これだけの極率揺らぎを持ったメトリックが、実現するわけです。でこの極率揺らぎの振幅というのは φ ドット分のデルタファイに h をかけた程度ということになります。でそのデルタファイがどういう大きさを持っているかというのは、このドジッター軸でのほとんどマスレスのスカラー場の場の理論をやればいいわけです。でまあ、モード展開してやりますと、まあ、この特徴的なことはですね、モード関数のパワースペクトルが超波長域、すなわちまあ K の小さなところで、時間に依存しない形になって、でしかもそれが K のマイナス3乗に比例しているというわけです。ですから、K の3乗というこのフェーズスペースデンシティをかけてやりますと、これをキャンセルしますから、コンスタントの値を持つということになるわけですね。ですから、まあ、どのスケールで見ても同じ値を、スケール不変なスペクトルを持っているわけです。で、宇宙がちょうど E 倍だけ膨張する間にどれだけ揺らぎができるかということを考えますと、ちょうど事情期待値が 2π 分のインフレーション中のハッブルパラメータの事情と、まあ、2π 分の H というのはドジッタ軸でのホーキング温度と言われているものですけれども、まあ、それと同じ値が出るわけです。まあ、すなわち非常に直感的にはですね、インフレーション中に起こる揺らぎの生成というのは、その宇宙膨張のタイムスケールごとにですね、初期波長がホライズンぐらいで、振幅がホーキング温度ぐらい、そういう揺らぎがまあ次々と生成して、できた揺らぎというのはその後の宇宙膨張によってどんどん引き伸ばされてだんだん溜まっていくという、 そういうわけで、まあ、スケール不変な色移ができるというメカニズムになっているわけです。ですから先ほど書いた φ という極率揺らぎというのは 2πφ.分 h 乗という格好になるわけです。でそれはほとんどスケールによらないわけです。というのはこの h と φ. というのはそのインフレーション中、まあ、ごく緩やかな変化しかしませんから、ここ3乗ですが、そのフェーズスペース電子をかけたものはまあほとんどコンスタントになる。スペクトル指数というのは1に、まあ、これはスペクトル指数の定義ですけど、ここ3です。に等しくなるというわけです。ただしまあこの φ. とか h はまあそうは言ってもまあ微妙にそのポテンシャルの格好に依存しますから、まあちょっとずれたような、h からずれたようなスペクトルを予言することになります。でその極率揺らぎというのはそのここでこの辺でまあできたと思うわけですけれども、この波長がですね、インフレーション終わった後でこのハッブル半径にまた戻ってくるまでの間ほとんどコンスタントなので、この値を求めておけばこのスケール k での揺らぎというのは分かるわけです。まあ以上がそのインフレーション宇宙論と揺らぎの生成の、簡単な話ですが、まあそういうインフレーションと W マップの関係ですけれども、まあ、よく言われるのはそのスケール不変な揺らぎを検証するとインフレーションを検証したことになるんだというような説もありますけれども、その辺をまあもうちょっと注意深く見ておきますと、本当に W マップはインフレーションを検証したんだろう。まあ、以前にもですね、交尾衛星も実はほぼスケール不変な揺らぎのスペクトルを見出していました。でだからインフレーションが起こったことを証明したんだというような、言い方がまあよくされていましたけれども、まあそうは言っても実はその本当にインフレーションが起こったかどうかっていうのはですね、インフレーションの一番の売りは一応東方平坦な軸を実現するということであって、まあ我々はまあ大体そういう宇宙に住んでるわけですから、まあそれまあゼロ時の予言ですよね。まあ、それでまあほとんど明らかなことであって、揺らぎがまあどうであってもいいじゃないかと、まあ私はそんなふうに思っていたんですが、まあ確かにでもそれに対する批判もあって、もちろんそのインフレーションってまあこういうのを説明するために発明された理論であって、まあこういう観測事実の方が先にあったので、別にこれによって検証されたわけではないというのは確かにその通りです。それじゃあこのコービーでスケール不変な揺らぎが見つかったからといってインフレーションの検証になったかというと、それも実は正しくありませんで、インフレーション以外にも実はスケール不変な揺らぎを作るメカニズムというのは存在します。例えばまあコズミックストリングスとか、まあそういうものは位相欠陥ですね、スケール不変な揺らぎを作ることができます。さらにインフレーションの予言とそっくりのですね CL を作るものさえ非常に無理をすればできます。でインフレーションは先ほど言いましたようにインフレーション中に全てのスケールの揺らぎを、作ってしまって、それを指数関数的に引き伸ばすことによっていろんなスケールに分布させるという形を取るわけです。で位相欠陥などのそのコーザルシードモデルと呼ばれているものはですね、宇宙のホライズンがまあだんだん大きくなるときにですね、その各ホライズンスケールの揺らぎが徐々に作られていきます。でその違いはですね、実はこの CMB の変更のスペクトルというものを見ると、区別できるということが知られています。で WMAP は実はその温度揺らぎだけではなくて、その変更と温度の相関というものも見ていまして、その結果まあ横軸 L にとって縦軸はその相関のスペクトルですがを書いたものがこの黒い点々です。で赤い線はこのデータをフィットしたものではなくて、先ほどの温度揺らぎだけを使ってラムダ CDM モデルのパラメータをフィットして、それの予言を書いたものです。まあ、非常によく合ってますね。でただし、この辺だけでちょっとずれてるのは、これはですね、ラストスキャタリングサーフェスより手前でですね、もう一遍イオン化が起こって、レッドシフト20ぐらいのところでイオン化が起こって、ラージスケールにまあ大きな変更が見られるということです。まあ、これかなり早く変更が起こったということが、ここから分かって、それはまた問題になってますけれども。でまあ、このように大体その適当なスケールで見るとインフレーションの予言というのは負の温度変更相関です。ところがまあコーザルシードモデルはまあ逆の予言をします。でその結果はこんな風になってまして、この実線がインフレーションの予言で、この見えにくいですけれども点線が位相欠陥の予言です。で、まあ、インフレーションが正しいということがまあ見事にこれによって示されているわけです。 で、まあ、そういうわけで、まあ、インフレーションによって揺らぎができたということはかなり自信を持って言えるようになりましたので、もうちょっと微細構造を見ていくことにしますと、スペクトル指数ですね、スケール変なスペクトルからの微妙なズレということを見ますとですね、先ほど書いたような単純なポテンシャルを持ったインフレーションではですね、この分子の方が分母よりも早く小さくなりますので、スペクトル指数は1より小さくなります。それに対して、まあ、こういくつか2つ以上の場が必要になりますけれども、こんなふうにかさ上げを持ったハイブリッドインフレーションと呼ばれているような理論を使いますとですね、スペクトル指数が1より大きいということは、小さなスケールに行くほど揺らぎの振幅が大きくなるような、そういうモデルを作ることができます。で、まあ、ですからスペクトル指数を調べてやったらですね、どういうインフレーションモデルが正しいのかということが分かるということは、まあ、前から知られていました。で、まあ、横軸がスペクトル指数で、これは縦軸は、テンソル揺らぎと曲率揺らぎの比ですけれども、曲率揺らぎの方はまあさっき言ったようなメカニズムでできるものです。で、テンソル揺らぎっていうのは量子論的な重力波ですね、ドジッタ時空でスカラ場の揺らぎと同じようにですね、重力波に対応するテンソルモードの揺らぎも同じように計算することができます。で、まあ、その比を見てやりますと、まあ、それぞれのモデルによってそれぞれ予言が違いますので、両方観測できたら、まあ、どの辺が正しいかなということが分かるだろうと、いうことですね。で、テンソル揺らぎと曲率揺らぎの比については、WMAP の結果というのは、このテンソル揺らぎについては有意なディテクションは残念ながらありませんで、0.71 よりも小さいという制限が得られています。だから、まあ、あとはこの N を使って、まあ、どの辺がいいかなということが、分かるかなと期待していたんですが、実際の観測結果というのはですね、これがちょっとぼやっとした図ですけれども、横軸が波数であって、縦軸が、先ほどのスペクトル指数というものです。スペクトル指数が1より大きい場合は、そのより小さなスケールの揺らぎがより大きくなって、1より小さい場合はより大きなスケールがより大きな揺らぎを持つというわけですが、どうもこのスペクトル指数自体がですね、スケールに依存しているということが分かりました。この黒い実線が観測結果で、グレーゾーンが1シグマラーバーです。まあ、すなわちこれは、まあ、端的に言ったら、そのあるスケールに揺らぎのピークができるということですね。で、まあ、先ほど の紹介したモデル、単純に考えたモデルでは、モデルによってその1より大きなパラメータを予言するもの、1より小さなものを予言するものとありましたから、なかなかそれを再現することはできないわけです。で、まあ、我々はちょっといろいろ努力しまして、そういうものを実現するモデルをちょっと考えてみました。まあ、スーパーグラビティ使ってやるわけですけれども、まあ、インフレーションはフラットポテンシャルで起こりますから、そのラディアティブコレクションからそのポテンシャルのフラットネスをプロテクトするためには、スーパーシンメトリーのようなことがどうしても必要ですね。で、まあ、さらに大きな場の値で起こりますので、スーパーグラビティまで行く必要があるということ。で、結果としてやったことはですね、先ほどのハイブリッドインフレーションとニューインフレーションモデルを組み合わせて、モデルを考えます。で、ハイブリッドインフレーション中ですね、エネルギーのかさ上げがありますので、ワンループの補正がまあ若干効いてきます。で、まあ、ポテンシャルの対数項が出てきます。で、それをうまく使いますと、スペクトル指数が1より大きいところから小さいところに変化させるようなことができます。ただし、その十分なそのスペクトル指数の変化を実現するためには、ハイブリッドインフレーションというのはあんまり長く続いてはいけないということが分かりまして、ですけれども、宇宙が十分一応東方になるためには、インフレーション十分長く続かないといけませんので、その後でもう一回別のインフレーションを起こして宇宙を十分大きくしますという、まあ、そういうシナリオですね。はい、はいはいはいはい、
それは、それより下にエネルギー行くところがなかったら、
ですから最後に総転移を起こして、エネルギーはゼロに、するわけですね。はい。で、まあ、こう2つ用意するというのは、まあ、単に木に竹をつなぐだけですけれども、このモデルはうまくそのハイブリッドインフレーション中にニューインフレーションの初期条件が自然に 用意されるような仕組みになってます。で、例えば、まあ、ハイブリッドインフレーション の、 あのスーパーポテンシャルとして、まあ、この、ゲージノンシングレットのコンジュゲートペアともう1個ですね、スカラーマルチペアって用意してやる。まあ、こう細かいことを言ってもあまり面白くありませんので、やめますが、まあ、エフェクティブに先ほど の、 あのハイブリッドインフレーション方向と書いたポテンシャルがこんな形になって、ここにまあログタームがあるので、これによってこのスペクトル指数が変わってきます。で、モデルパラメータは揺らぎの振幅から決まります。で、スペクトル指数の値とか、あのそれのスケール依存性というのは、全てこういうポテンシャルの微分で書けるということが知られてまして、まあ、それをうまく合わせようとしますと、どうしてもこのハイブリッドインフレーションというのは十分通過することができません。まあ、すなわちインフレーションがあの一応等方性を実現するためには、エクスポネンシャルの60乗ぐらいは膨張してくれないと困るんですが、それが60になるためにはこのモデルパラメータかなり小さくしないといけませんが、これとこのスペクトル指数のランニングというのは比例関係にありますので、そのためにはあのランニングが小さくなってしまうというわけで、これはまあ小さくする代わりにですね、これを大きくしようという、まあ、その代わりもう一回インフレーションを起こしましょう、まあ、そういうお話ですね。で、ニューインフレーションのパートはまあこういうまあ比較的単純なあのスーパーポテンシャルで、この Φ というのがニューインフレーションを起こすんですけれども、Φ の初期条件というのはあの原点に近くにないといけないわけですが、まあ、完全に原点にありますとあのニューインフレーションが永遠に続いてしまうということになりますので、それも困るわけです。まあ、うまくいくようなメカニズムが得られています。ただしですね、このモデルに一つ問題があって、そのニューインフレーションが始まったところのスケールでの揺らぎがまあ結構大きくなってしまうんですね。で、その揺らぎがまあ大きくなること自体はまあそんなに悪いことではないんですけれども、観測可能なスケール、例えばまあ銀河スケールぐらいでこんな振幅の揺らぎがあると非常にあの矛盾をきたすことになりますので、まあ、その辺でいろいろ工夫が必要です。そうです、そうです。
でも、それでいいんですか？なんか、あの、アトムインフレーションでも何か、まあ、今おっしゃったように、
揺らぎできますよ。それはスモールスケールにできるわけですね。で、それからあともう一つ、最初ハイブリッドインフレーションから始めたわけですけれども、実はそのハイブリッドインフレーションっていうのは非常に限定的な初期条件でしか起こらないということがもう一つ知られていまして、それもちょっと嫌だったんですが、あの3日ほど前にあの、もう一個ですね、最初にカオティックインフレーションというのを起こしますと、それは一番自然な初期条件で起こります。それをまあ3つ重ねたようなモデルを作ってですね、あの全ての問題がうまく解決することができます。まあ、今日はちょっとビューグラフは用意してませんけれども、まあ、そういうわけであのインフレーションモデルというのはあの単純にまあどれがいいか決まると期待していたんですけれども、非常に複雑なことが起こっているかもしれないということです。はいはいはい。ケオティックインフレーションというのはですね、初期条件の問題が一番少ないインフレーションモデルです。あの、単純にそのランダムなスカラー場のコンフィグレーションをポンと与えてやったら、あの、一人でに勝手にインフレーションを起こしてくれるようなモデルですね。で、ハイブリッドインフレーションというのは、まあ、先ほども言いましたように、あの、途中で相転移が起こって、わっと、あのインフレーションが終わるようなモデルですが、まあ、2つ以上のスカラー場がないとうまくいきませんの で、 でしかもそれぞれが、まあ、あの適当な主条件を満たしていないといけないので、初期条件の問題というのがある。で、ニューインフレーションもあのそういう意味では原点の近くにスカラー場が最初にいないといけないので、やはりまあ初期条件の問題があります。で、スペクトル指数に関してはカオティックインフレーションとニューインフレーションというのはあの N は1より小さな値を予言します。で、ハイブリッドインフレーションはあの今ちょっと見たようにあの適当に調整することができます。 で、あと、まあ、ハイブリッドインフレーションの、良くないところはですね、ハイブリッドインフレーション終わった後の宇宙の温度というのは非常に高く上がってしまって、インフレーション後にグラビチーノがたくさんできてしまう。ですが、まあ、ニューインフレーションで終わらせますと、ニューインフレーションの再加熱温度の予言というのは、かなり低いので、そういう問題は起こりません。まあ、昔は宇宙のバリオンスを作るためにですね、再加熱温度を高くしないといけないんだというのが、まあ、80年代 の、 そのガッドコスモロジーの時代は言われていたわけですけれども、まあ、今はもっとその低温でバリオジェネシスを起こすメカニズムがいろいろありますので、むしろそのグラビチーの問題を避けるためにですね、再加熱温度ってある程度低くした方がよろしいということになっています。そういうわけで、まあ、カオティックインフレーションから始めてニューインフレーションで終わるというのは非常に結構なことで、その途中にですね、そのスペクトル指数、観測されているようなスペクトル指数、を再現するようなハイブリッドインフレーションというのが挟まれるというのは、論理的な帰結としては非常に自然なものです。だけど、それを実現するモデルを、スーパーポテンシャルを実際に書き出そうと思うと、まあ結構ややこしいですね。いろいろ工夫が必要です。まあ要はですね、まあこれ、まあ細かいことはまあどうでもよくて、何が言いたいかというと、まあこういうふうなですね、CL のような CMB の、パワースペクトル、あるいはまあ宇宙の銀河等の大規模構造のパワースペクトル、そういうものを観測することによってですね、まあこれから徐々にですね、そういう、初期宇宙の高エネルギー時代を記述するようなですね、素粒子物理に関する知見がいろいろ得られていくということを、まあ、期待して、まあ、こういうごちゃごちゃした話をしているわけです。まあ、これはもちろん一例に過ぎないわけで、まあ、何が正しいかというのはもうちょっとファーストプリンシプルからできるようになったら、まあ、一番いいとは思っております。まあ、ということがそのスペクトル指数のランニングの、問題なんですけれども、それ以外にもいろいろこの細かい構造を見ていきますと面白いことがありまして、例えば、まあ、これラムダ CDM モデルと CL の観測を合わせたものですけれども、まあ、よく見ますと、まあ、この辺で結構小さく、この赤い線がラムダ CDM モデルの、フィットですけれども、結構ずれてるわけですね。すなわち、まあ、L の小さいところ、大スケールの揺らぎの振幅というのは、スケール普遍なスペクトルよりも小さかったんではないかということを、まあ、結構気にする人は気にしています。しかし、まあ、これは、これ自体、この大スケールの、このあたりというのは、実は、コービーの観測においても、すでに知られていまして、まあ、気にする人は、まあ、その、ずっと前から気にしていたわけです。で、例えば、まあ、要するに、まあ、スモールスケールでほぼスケールインバリアントだけども、ラージスケールでは、まあ、なんかカットオフがあるような、まあ、こういうスペクトルが実現したらいいんですが、これは先ほどのはまあ3つのインフレーションの重ね合わせでしたけれども、まあ、2つでもできて、カオティックインフレーション、まあ、こういう単純な1個だけのスカラーバー、これはまあ単純なモデルですけれども、おもちゃのモデルですけれども、1個だけのスカラーバーのモデルであってもですね、この辺からカオティックインフレーションが始まったとしますと、ここでまあ一旦インフレーション終わりますけれども、まあ、場の速度が、まあ、あるいはまあこの真空のスケールが適当な値を持ってますと、もう1回これがここでまあ振動するんではなくて、もう1回この坂を上り上がってですね、こちらに落ちてここでインフレーションが終わるような、そういうモデルを考えることが可能です。で、ここでニューインフレーションということがもう一回起こります。で、そうしますと、この先ほど見ましたように、その揺らぎの振幅というのはそのファイドット分の1に、比例するわけですね。で、まあ、この辺ではそのフリクションタームが小さくなってますので、ファイドットは割と大きくなります。だから、この辺りでできる揺らぎというのは結構小さくなっているはずです。まあ、その結果、その小スケールでまあこういう揺らぎができて、大スケールでまあこの辺にまあシュッとカットオフができるような、まあそういうモデルも作ることができます。こんなのを考えたら、先ほどのL の小さなところでの CL が小さいということは説明可能かもしれません。まあ、最近福間さんがもっとファーストプリンシプルから説明する理論も考えられていますけれども、まあこういうところも結構面白いかもしれません。で、さらにですね、まあ、この辺もそうでしたけれども、いろいろ見てやりますと、この辺で、まあ、上がったり下がったりしているところが見られますね。まあ、エラーバーを、まあ、かなり超えて振動が見られているわけです。まあ、こういうところまで気にしますとですね、本当はその初期揺らぎのパワースペクトルというのは、単なるそのパワーローとか、そのパワーローに近いその 値を持ってるというよりは、なんか振動があるのかもしれないって。まあそんなことをまあ勘ぐっても見たくなるわけです。でまあもちろんその、こういう CL を再現するようなですね、インフレーションモデルを工夫して一生懸命考えるのも面白いですけれども、純粋に観測的宇宙論の立場に立ちますとですね、初期揺らぎのスペクトルっていうのはですね、こういう CL とかラージスケールストラクチャーの観測事実から、まあ、逆算して決定することができたら一番いいわけですね。
まあ、
ええ、そうですね、はい、そうです、そうです。そうですね、ですから、その初期揺らぎの成分をうまく取り出すということを考えたいということです。例えば、これはまあほぼスケールインバリアントに近い初期条件から出発したわけですけれども、例えばそのスペクトル指数が1だけずれてたらどうなるかといったら、これ全体にもっとこういう斜めにこちらの方が上がるような形に、ぐーっとずれるようなことになるわけですね、例えば。で逆にそのラージスケールで大きな値を与えたら、もっとこういう。それで私たちはそういうふうにですね、温度揺らぎのスペクトルから初期揺らぎのスペクトルを再現する方法を大阪で、いろいろ一生懸命努力して開発しているところです。で最初に与えるこのパワースペクトルに対してですね、まあ近似的な微分方程式を得るところまでできました。まあ、いろいろ蓄積解析とか、まあ、いろんなことが必要になりますけれども、まあ、こんな微分方程式、ここに観測データをインプットして、この方程式を解けば、初期揺らぎのスペクトルが分かりますよという、まあ、そういうフォーミュレーションをやっています。で、まあ、まだ最終的な結果は、これだというところまでは言ってませんけれどもですね、要するに、まあ、WMAP のデータ、まあ、この辺をやるところまではその精度が、十分ではないというのが、まあ、正直なところでして、まあ、それでも無理してやってみるとこんなふうなパワースペクトルが得られます。で横軸は波数 K ですけれども、最終3ラン面までの距離の逆数で規格化した波数ですね。で縦軸は計算上 PK ですから、フェーズスペース電子をかけた PK ですから、完全にスケールインバリアントスペクトルだったらこのまっすぐになるわけです。でその再現した結果っていうのは、まあこんな風にごちゃごちゃと振動しているように見えます。で逆に、まあこの振動した初期条件でCL をもう一遍計算し直しますと、先ほどのラムダ CDM モデルの場合よりは、まあずっとよく合いますので、まあ、そういう意味ではですね、こういう赤い線の方がスケールインバリアントよりは良いモデルであるということは確かですけれども、まあ、これが果たして、まあ、どれぐらいのエラーバーを持っているかという解析はまだできていません。まあ、というわけで、まあ、純粋に観測的宇宙論的な立場の研究も徐々に進められています。というわけで、ちょうど時間になりましたので、まとめておきたいと思いますが、WMAP 衛星というのは標準的な宇宙観、今日的な意味での標準的な宇宙観が、まあ、全体としては正しいということを示しています。まあ、それは宇宙論的パラメータについては、コンコーダンスモデル、ね、コールドダークマターが3割弱、で、真空のエネルギーが7割強、で、フラットユニバースであって、ハブルパラメータ72ぐらい。そして、まあ、インフレーション宇宙論が予言するように、宇宙は空間的に平坦であって、密度揺らぎのスペクトル指数は、ほぼスケールインバリアント。という、まあ、いわゆるラムダ CDM モデルですね。ですが、いろいろ細かいところを見ていきますと、興味深い点があって、初期揺らぎのスペクトルの微細構造というのは、非常に面白いです。インフレーションの具体的なモデル作りに対して、まあ、さまざまな工夫を要求し、あるいは、まあ、素粒子物理に対して、まあ、コンストレイントになってくれたら一番いいですけれども、まあ、面白いです。それから、バリオンフォトン比と元素合成と本当に整合性が取れるかどうかというのは、 これはひょっとしたらニューフィジックスを示唆してるのかもしれないし、単に元素のアバンダンスの観測が間違っているのかもしれませんし、まあ、どちらかはまだ分かりませんですね。それからあと温度と変更の相関からですね、かなり早い時期に再イオン化が起こったということを示しています。すなわち、まあ、かなり早い時期に天体ができて、それが、まあ、高温度の輻射を発して、それによって周りの その物質の再イオン化しということを示しているわけです。で、揺らぎの規格化の方はその、CL の その大きなスケールのデータからまあはっきり決まってます。で、まあ、スペクトル指数もある程度決まってますね。ですから、まあ、そこからですね、そういう早い時期に再イオン化を起こすことができるかどうかっていうのはかなり難しい問題で、まあ、構造形成論とか天体物理に対するインプリケーションも非常に大きなものがあります。それからあとこういうふうにですね、宇宙論的パラメータはかなりピタッと決まってきますと、各時刻での宇宙年齢というのを、各時代での宇宙年齢というのをかなり正確に、推定できるようになります。で、ハイレズシフトにあるですね、クエーサーの吸収線を見ますと、その頃どれだけメタルができたかということが分かります。で、そこの年齢もかなりよく分かるようになりましたので、そこからいつ星ができ始めたかということを再イオン化とは別の方法で計算してやりますと、そこからもですね、かなり早い頃星ができたということが分かりました。というわけで、まあ、その標準的な宇宙観、これまでのやってきた、インフレーション宇宙論に基づいた宇宙観というのは、まあ、正しいということは示したという点で非常に良かったわけですけれども、まあ、それでおしまいというわけじゃなくて、そういう、まあ、第一歩として、まあそういう出発点がまあ正しいということが分かったわけですけれども、具体的にそれじゃあ、まあどういうラグランジアンで宇宙の進化が記述されているかということは、まあまだまだ分からないわけですけれども、まあそれを探るですね、手がかりになるようなデータを非常に豊富に含んでいるわけですね。まあそういう意味で非常にありがたい結果を出してくれたものだと思っております。そういうわけで私どももかなり毎日忙しくいろんなことを、考えて毎日暮らしているというのが現状です。ということでどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは何か質問、コメントなどありましたら、お願いします。
これから先へ進むのにはね、さらに例えばどういう実験が待たれるんですか。もうすでに実験情報は、
ですね、もう一つその得てほしいデータとしてはですね、テンソルモードの揺らぎですね、それは変更のスペクトル、変更のテンソルモードから来る変更が観測されれば分かるわけですけれども、それに関しては2006年にプランク衛星というのが上がることになってまして、まあ、それが出てきますとインフレーションに関して もう一つ別の方向から のデータが、知見が得られることになりますので、インフレーションのスケールがまあ完全にもし変更がピタッと出てきたら決めることができます。 で、まあ揺らぎのスペクトルというのはそのインフレーションのスケール自体に対する情報になってませんので、そういうまあ別の方向から の情報が得られますと、まあ、もうちょっと具体的なモデルができるんじゃないかと期待しております。プランク衛星ですね、
精度を上げるだけなんです
、まあ、分解能が良くなって精度は少し良くなるという、ね、
他に質問とはありませんか。
ケオティックハイブリッドニューインフレーションというので結構いろんなことが説明できるということだったんですけども、このモデルで必要となるスカラ場というのはいくつぐらいあるんですか。
ですね、6個か7個ぐらい
でそのスカラ場が例えば何なのかとかですね、あるいは今観測されていない理由、例えば十分マッシブになっているとか、
十分マッシブになっている
、それは十分、
はい、それはそうです。
なんかコスレインってあるんですか、それとも手でいくらでもマッシブにできてしまうものなんですか。
マッシブというマッシュ、大体スケールとしてはそのですね、 インターミディエートスケール以上のものしか出てきませんね、このモデル作りをするときには。というのは、先ほどその揺らぎのスケールと、インフレーションのスケールと揺らぎのスペクトル自体は直接は関係ないと申しましたけれども、結局そのうまくその転がしていくには、やはりある程度大きなスケールで出てこないといけないので、単純に言いますと、そのインフレーションのエネルギースケールをですね、プランクスケールで割ったぐらいのものが、ね、温度揺らぎのスケールの、事情かな、エネルギー密度でいうと事情ぐらいになってくるので、だからエネルギー密度でいうと、ガッツスケールとかもうちょっと下ぐらいのスケールがインフレーションのモデル作りをするときには自然に、どうやっても大体そこに付いてしまいます。
で、今のところそれが何、
何かというのはそれは全然分かりませんね。むしろ皆さんに教えていただきたいぐらいで、はい。
と、他に質問コメント等ありませんか。
あんまりよく分かってないんですけども、そこで、WMAP の結果が出たことで、今までの例えば単純なハイブリッドインフレーションモデルとかそういうのはもう淘汰されたと思っていいんですか。
まだ淘汰されてません。これ今いろいろ話しましたけど、大体ワンシグマのことを気にして言ってるので、完全に淘汰されたのはですね、例えばラムダファイ4乗で起こるカオティックインフレーションっていうのは棄却されました。ですけれども、単にマッシブ M 事情、ファイ事情というポテンシャルで起こるカオティックインフレーションというのは生き残っています。ある程度のことは言えてますけども、例えば2シグマ以上で棄却されたモデルというのは、ごくわずかですね。いくつかはありますけれども、はい。
ハイブリッドインフレーションのモデルに関してはどうですか。
はまだ大丈夫です。
あ、そうですか。
他に、何か質問ありませんか。ちょっと質問あるんですけど、この WMAP の結果は今までいろんな観測があって、ある意味ではそれを検証した、非常にいい精度で検証したということですよね。で、例えばそのハッブル定数なんかは WMAP の実験で直接測ってるわけではないですよね。
はい、そうです。
そうすると、その、はい、なんか WMAP でうまく今までの観測だったということは、逆にその理論の方の検証になってると思ってもいいんですか。
ですね、WMAP、その今の点ですが、WMAP は何をしているかというと、ハッブルパラメータについて50以上でサーチして、他のパラメータと一緒にですね、モンテカルロで何千か何万か知りますが、それだけのパラメータで計算してどれが一番フィットするかということをやって、先ほどのような制限を出しているんですが、その50以上という制限を外しますとですね、 H が30でオメガトータルが 1.3 ぐらいで宇宙光なんて全然なくてとか、そんなんでもその CL だけ、先ほどの温度揺らぎのスペクトルだけだったらピタッと合わせることはできるんですね。だからそういう意味じゃ他の観測データ、ハッブルスペーステレスコープでの観測データはその50以上というところで使っているわけです。で、あと、理論が検証されたかということですが、検証されたという意味では、その宇宙がフラットであるということは検証されたという意味では、そのインフレーションの要件は一つ完全にかなりその良い精度で検証されたということは一つありますよね。で、先ほどの揺らぎの形成論については、その温度、変更相関からはその初期宇宙に断熱揺らぎを一気に用意してしまったというインフレーションのやり方が検証されたというのはもう一つ、そのくらいでしょうかね。
あともう一個、素粒子に対するインパクトというか、結果としてニュートリノのマスの上限ありますよね。で、その上限が出た理由としては、ニュートリノがあると、
ニュートリノがあると、そうですね、大規模構造を消してしまう、はい、そうですね。
で、その、 上限というのは確か上岡の実験よりもいいんですよね確かと僕は、論文に書いてみたんですけど、ということはいやその 0.23 メあエレクトロンボルトというのをどれぐらい信用していい、だからエラーバーって あるんですか、その 0.3
とか大体あれ上限ですから 95% の上限だったはずです、はい、
ただその揺らぎとか、なんだそういう構造形成の方の理論っていうのはある程度もう信用でできるようなもう理論になってるということなんですか、
そこに基づいての話ですよね、でも例えばそのスモールスケールだけに何か何らかのそのノンリニアなシードがあるような理論がもしできたらそれまた変わってきますね、そういうものがなかったとしての話、
それでは
ですからまあそういう意味ではその素粒子物理の素粒子実験からですね、同じような精度で矛盾する実験が出てきたとしたらそれは素粒子実験の方を信用した方がいいと思いますよ。
それでは他に、何もなければ、じゃあこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。